皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は8月の14日月曜日ですね。初っ端なんですが、お詫びがあります。リビングアメリカ、このポッドキャストなんですけれども、毎週、配信ということになっているんですが、先週、配信を飛ばしてしまいました。なので、2週間ぶりの配信となります。で、先週ですね、8月1日から、5日まで、僕は日本に帰っていまして、で、日本で説明会の方をして、ダンス留学の説明会ですね、それからダンス留学のカウンセリングをして、あと中学生のサマーキャンプの参加者を引率して一緒にロサンゼルスに戻ってきたんですが、戻ってきてですね、まあ、疲れが出たんでしょうね。3泊5日の強行突破で日本に帰ったので、風邪をひいてしまいまして、まあ、ダウンするほどひどくはなかったんですが、まあ、そんなに元気ということでもなくて、バタバタバタとしていたら配信を1週間飛ばしてしまいました。大変申し訳ございません。で、今週からまた毎週ですね、ポッドキャスト配信していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい。でですね、最初は僕の近況からなんですが、今言った通り、日本でですね、ダンス留学の説明会と、あとカウンセリング、ダンス留学のカウンセリングをやってきました。で、3泊5日で日本に帰ったので、今回は東京だけ、説明会とカウンセリングをやってきたんですが、着いて、次の日に説明会、次の日にカウンセリング、そして次の日にはもうロスに戻るというですね、本当に瞬きするような感じでもうロスに戻ってきたんですけれども、まあ、説明会ではですね、ロサンゼルスのダンス留学事情ですね、ダンススタジオのこと、それからプログラムのこと、あと現地でしかわからないようなことというのをお話しさせていただきました。で、いつもそうなんですが、説明会が終わってから1時間質疑応答の時間があるんですが、皆さん最後まで残っていただいて、ものすごく、たくさんの質問をいただきました。で、説明会ではもうできる限り時間を使って、疑問に思うであろうことをですね、話したつもりなんですが、やっぱりそれぞれに、それぞれの質問があって、まあ、気になるところも違ったりということで、まあ、もうちょっと突っ込んだ話が聞きたいということでですね、説明会が終わった後、個別に また1時間時間を取ってましたので、ね、お話しさせていただいたということになります。で、次の日は、ダンス留学のカウンセリングですね。今度は個別に、カウンセリングを行ったんですが、説明会に来ていただいた方もまたカウンセリングもしたいということで、カウンセリングをさせていただいたり、まあ、カウンセリングだけ、来ていただいた方もいるんですが、まあ、やっぱりですね、個別のカウンセリングだと、もうちょっと細かい話ができるということで、きちっと話をさせていただいたんですが、びっくりしたのがですね、お母さんと娘さんで参加されてた方がいたんですけれども、娘さんは東京に住んでるんですね。で、お母さんが宮崎から来たっていうんですね。東京にですよ。で、まあ、ちょうど娘さんの何ですか、夏休みがあって、そのまま一緒に東京から宮崎に帰るんだというふうに言ってて、まあ、それもあって、東京に来て一緒に説明会を受けて、でそのまま娘と一緒に帰るんですっていうふうには言われたんですが、まあ、でもですね、宮崎から出てきていただいてですね、そういうふうにこう説明会に来ていただいて、またさらにカウンセリングでも2時間話をさせていただきましたが、すごく恐縮でしたね。本当にありがたかったです。それに加えてですね、宮崎からその来ていただいたお母さんなんですが、僕もですね、宮崎出身なんですね。なので、宮崎から来たんですっていうのを聞いた時に、わあ、すごく遠方から来ていただいて、もう本当にありがたいと思うのと同時に、あ、僕も地元は宮崎なんですというですね、まあ、二重の驚きがあったというか、まあ、そういうこともこうお話しさせていただいて、まあ、そうですね、説明会でその後ちょっと 質疑応答の時に話して、でカウンセリングの時はちょっとまあ時間があったので2時間がっつりお話しさせていただいたんですが、まあ、そういう偶然もありですね、すごくまあ楽しくやらせていただきました。説明会もカウンセリングも。そして、3日目ですね、もう、ロスに帰る3日目最終日なんですけれども、サマーキャンプ、毎年ロサンゼルスでやってます。でそのサマーキャンプの、初日だったんですね。なので、参加者はみんな、その日に飛行機に乗って、ロサンゼルスに到着ということだったんですが、中学生だけは僕が引率してロサンゼルスに来ました。やっぱり入国審査とかですね、最初の方緊張しますし、何を言ってるか分からなかったりだとかいうことで、ちょっとそこら辺がですね心配だというのもありまして、まあ今年からですね僕が中学生だけサポートするようにしたんですが、で残りはですね高校生以上はもう現地でロサンゼルスの空港で集合だったんですけれども、まあそのあれですね、中学生でまあ単身ですよね、まあ僕が引率するとしても、ロサンゼルスにダンス留学をしようというのですごくフレッシュで、まあ何ですかね、ワクワクしてこれからダンスレッスンを受けるんだというですね、なんかこう希望に満ちてるという言い方はあれですけれども、でも本当そうですね、まあ、希望に満ちてると、だったんですが、ただやっぱり空港でこれから飛行機に乗ってロサンゼルスに行きますという時はですね、もうやっぱ緊張マックスですよね。そのダンス留学をする、これから準備するんだっていう時はまあ楽しいですけれども、だんだんやっぱりこう実際に留学日が近づいてきて、いよいよ行く、もういよいよ明日だ、今これから飛行機に乗るっていう時はまあその緊張の方が強いというか、もう、まあ、緊張しかないというかまあなので、出国審査でお見送りのお父さんだったりお母さんだったりおばあちゃんだったりと、いうのにお別れをして、で僕がその3名ですね、中学生を連れて出国審査、日本の出国審査を終えて、まあ、税関のところに行って、あとは飛行機に乗るだけというところで、まあ、一応またお話をさせていただいて、入国審査はこうやってやるんだよっていうので、まあ、話をして、飛行機に乗ってロサンゼルスに行ったんですが、まあやっぱりそのね緊張してて、もうこれからどうなるんだろうとまあ分かんないですからね。で中学生ですし、やっぱり若いですし、ただやっぱりそのダンスが好きでアメリカで受けてみたいという気持ちが強くて、こうまあ踏ん張ってというか、えいっていう気持ちで行ってるというのはですね、やっぱりその年齢関係なくやっぱり立派だなというふうに思いました。で昨日ですね、昨日、2人その中学生の、サマーキャンプに参加している参加者ですね、中学生にお会いをして、その2人はですねサマーキャンプの、体験談のインタビューも、させていただきました。スタジオ通ってどうですかとか、レッスンどうですかとか、滞在先どうですかとか、でロサンゼルスの生活はどうですかという話を聞いてきたので、この体験談はですね来週以降に、ポッドキャストで、配信していきたいというふうに思ってます。ただまあそうですね、中学生14歳15歳ですよね。でダンスこっちで受けたいと、本当にまあ見てて立派だなと思ったのが、僕の近況というふうになります。はい、それでは気温ですね。ロサンゼルス、ニューヨーク、もう日本に負けず劣らず、がっつり夏の気温になってます。ただまあロサンゼルスの方はまだちょっと湿気が少ないので、まだ過ごしやすいですね。最高気温が30度、最低気温が17度で、ニューヨークの方はもうちょっと暑いです。最高気温は同じですね、30度ぐらい。ただ最低気温が20度以上ありますね。22、3度ぐらいあるんですかね。でまあロサンゼルスよりももうちょっと湿気があるというような感じなので、まあ、ロサンゼルスの方がもうちょっと過ごしやすいかなというふうになっています。はい、それでは、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、今日のタイトルは SIM フリーのスマホを持っていればアメリカのどの SIM カードでも使えると思っていませんかというものです。で僕もですね、正直 SIM カードに関してはですねあまり詳しくないんですね、まあ、詳しくなかったというか、で説明会の時に これからもう留学が決まっていた、留学生の方も、いらしてくださって、まあこれからよろしくお願いしますという話をして、で、まあ、あとちょっと気になっていることをお話しさせていただいたんですが、その時にSIM カード、 SIM フリーのスマホのことを聞かれたんですね。で、まあ、日本で SIM フリーの携帯を使っているから、アメリカでその SIM カードを使えばいいんですよねって、 SIM カードどこで買えますかとか言うので、その方はもう自分で一生懸命調べてたんですね。それこそ、どこ行って言ってたか、ビッグカメラって言ってたかな、ビッグカメラに行って、その SIM カード、アメリカで使う SIM カードとかもいろいろ調べて聞いてきたと。ただその日本の店員さんでアメリカの SIM カードについて答えられる人がいないと。で、どの SIM カードを買えばアメリカでも使えますかというのも確か売ってなかったのかな、まあ、もしくは知らなかったか、まあ、どっちかちょっとあれなんですけれども、まあ、ちゃんと答えてもらえなかったから、どうしたらいいですかっていうのを言われて、で、僕もですね、そんなにその SIM カード、 SIM フリーのスマホに詳しくなくて、まあ、SIM フリーのスマホであればロサンゼルスに来て、まあ、SIM カード入れれば使えるんじゃないのかなっていうぐらいの知識しかなかったんですね。で、まあ、空港で出国審査を終えて荷物取っても出てきたところに SIM カードが売ってるので、まあ、それを使えばいいのかなって思ってたんですが、まあ、そのどこの会社でどういうプランがあって、まあ、その SIM カードの、まあ、携帯会社ですよね、どんな携帯会社のどんな SIM カードのどんなプランがあっていくらぐらいなのかとかいうのが全く分からなかったので、まあ、調べていったら、もう一番最初の方で何やら、SIM フリーのスマホでもどの SIM カード、まあまあ、例えばアメリカに来て、無条件に SIM カードを入れれば使えるということではないということをですね、発見したんですね。で、これはですね、僕だけじゃなくて他にもSIM フリーのスマホであればもうアメリカで SIM カード入れれば使えるんでしょうと、勘違いしている人が非常に多いのではないかと思って、今日の、トピック、タイトルにしてしてみました。で、さっきから SIM フリー、SIM フリーって言ってますけれども、そもそもですね、このフリー、SIM フリーのフリーですねっていうのは何というところからいきたいと思いますが、まあ、もうほとんどの方は知ってると思うんですけれども、まあ、その携帯会社ですね、キャリアって言い方をしますが、例えばドコモだとか、ソフトバンクとかですね、そのキャリア、携帯会社によって、まあ、通常はですね、これは SIM ロックがかかっているんですね。なので、その SIM ロックがかかってなければ、SIM フリーというふうに呼んでます。なので、SIM ロックか SIM フリーかということですね。まあ、SIM ロックが当たり前なので SIM ロックって言い方しないですけど、まあ、ロックがされてなければ SIM フリーのスマホと、いうことで、まあ、例えば、そうですね、ドコモのスマホを買ったとすれば、そのスマホの中には当然ドコモの SIM カードが入ってます。で、この SIM カード、自分で抜いて例えば au の SIM カードを入れたと、としてもこれは使えないんですね。なんでかっていうと、ドコモで買ったスマホには、さっきも言った SIM ロック、まあ、ロックですね、がかかってて、一つのキャリア、携帯の会社、携帯会社ですね、でしか使えないように、まあ、制限がかけられてるんですね。なので、ドコモで買った場合、SIM ロックがかかっていれば、ドコモでしか使えないと。なので、SIM カードを抜いて、あ、au のプランの方が安いから、au の SIM カード入れればいいやというわけにはいかないんですね。なので、このロックがかかっていれば制限された状態で使うと。で、大体、まあ、そのさっきも言いましたけど、日本の大手キャリアのスマホは、まあ、基本的には SIM ロックがかかっていると。ただ最近ですね、法律が変わったんですかね、その、まあ、業務形態が変わったのか、まあ、ちょっとどっちかよく分かんないんですが、購入して半年経てばロックを解除してくれるんですね。で、SIM フリーにすることができるようになりました。なので、ドコモで買って半年そのドコモで使えば、ドコモに持ってってロックを解除してくれと。で、解除してくれるようになったと。それができるようになったということですね。なので、 SIM フリーになったので、その後は SIM カードを抜いて、どこか違うキャリアの SIM カード、例えば au だとかソフトバンクだとか を入れて使うことができるようになりました。ただここからが本題ですね。そのじゃあ SIM フリーになりました、そのスマホで、まあ、もしくはもともと最初から SIM フリーの携帯を持ってたとしますね。じゃあそれだったらアメリカに持ってきて SIM カード入れれば使えるんでしょっていうことなんですが、どうやらですねそうではないらしいんですね。なので使えますかっていうのは、正確に言うと答えはノーらしいです。使えないと、どこでもどのキャリアでも使えるのかと、どのキャリアの SIM カードでも使えるのかというのはノーだと、いうことです。で理由はですねなんかすごくややこしいんですね。通信方法とか、周波数帯、というのが関係していて、その自分の持っている通信方式ですね、だったりその周波数が、対応していれば、と SIM カードを入れても使えると、その入れた SIM カードと自分の スマホが、マッチしてればですね、通信方式と周波数がマッチしてれば使えると。ただそんなこと知らないですよね。だからまあ逆に通信方式と周波数が、同じであれば、それがアメリカだろうがアフリカだろうがロシアだろうが SIM カードを入れれば使えるんですけれども、まあ、反対にその周波数と通信方式が違う場合は、アメリカで SIM カードを入れても使えないということなんですね。でごめんなさい、さっきも言いましたけどその分かんないですよね、通信方式とか周波数、周波数帯とかが、どれがマッチするのかとか。でそのさっきも言いましたけど、そのこれから留学する留学生がビッグカメラに聞きに行って答えられなかったと、で多分ねこれも答えられないと思います。日本で日本の SIM カード、日本のスマホを売ってて、アメリカのその通信方式とか周波数帯とかまでは知らないですよね。そんな知ってる必要もないので多分答えられないと思います。では、じゃあどうするのが一番いいのかというのなんですが、一番ベストな、シナリオはですね、その新しい SIM、フリーのスマホですねを、まあ、購入するときにアメリカ行きが決まってる場合ですね、もうアメリカ行きが決まってるのであれば、その周波数帯とか、通信方式とかいうのを調べるなり、まあ、その携帯の会社ですね、ソフトバンクとかはアメリカ放題とかやってるので結構アメリカには強いと思いますが、まあ答えてくれるのではないのかなと、思うんですね。でも、まあ、それがベストだとは言いましたけど、携帯買うときに留学が決まってる人なんて多分ほとんどいないと思うんですね。なので、まあ一般的に一番どうするのがいいかというとですね、まあ、iPhone とかあとは Galaxy とかですね、もうメジャーどころのブランドのスマホであれば、まあアメリカで使う場合もかなり高い確率で、通信方式と周波数帯がマッチするので使うことができると。ただ格安スマホがありますよね。でそういうのは周波数帯がですねマッチしない、もしくはカバーしてない場合があるので、すごくこう限られた SIM カードしか使えない。で留学の場合はそれがすごく不便だったりしますので、まあ一番いいのはもう買うときに留学が決まっていることなんですが、まあ、それはほとんどないと思いますので、まあスマホはですね基本的にはそのメジャーどころの携帯であれば、まあ、ほとんどカバーするということなので、まあ大体今留学生を見てる限り、そうですね8割ぐらい iPhone ですかね。であとちょっとが、日本のスマホ、僕ちょっとそのメーカーに詳しくないので多分ギャラクシーだとか、そういうことだと思いますが、なので、まあ、そういうメジャーの、メーカーのブランドのスマホを使っていれば問題ないと、いうことが、今回のトピックというふうになります。 はい、今回のポッドキャストは以上ですが、いかがでしたでしょうか。日本はですね、ちょうど僕が帰るぐらいですかね、5日ぐらいに台風が九州に来てるみたいな感じで、もう通り過ぎたんですかね。ちょっとそれからニュース見てないんですが、なんか直撃してたみたいな、飛行機飛ぶか飛ばないかっていうのもちょっと小耳に挟んでるんですが、ね、何もないというか、気をつけて、過ごしていただければというふうに思います。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。